ありがとう、作家の本田健です。そして明けましておめでとうございます。2026年、皆さんおめでとうございます。今日はですね、和風の、バックグラウンドに、そしていつも海外で着てるこれを着てきました。なんかお正月って難しいですね。まあ、紋付き袴を着たらそういう風になるかというと、全てがなんか統一しないといけないので、ちょっとプチ新年風にしてみました。今年はですね、流れに乗れる人と、なんか重い流れのままですね、なんとなくそこにしがみついていたら沈んでしまう人たちの二極化になると思います。才能とかご縁とかお金とか運とか、そういったものはですね、軽やかな人にやってくると思います。今日はいろんな話をしながら、2026年が皆さんにとってなんかいけそうな感じがするという、そういう感覚になっていただけたらと思います。今年は自分の在り方、そして自分が発するエネルギー、これが自分の現実を引き寄せているというところに、今まで以上にですね、気がつく人が多いんじゃないかなというふうに思います。なので今日はですね、2026年新年に向けてやるべきこと、これについて話していきたいと思います。まず1番目、今年はこうありたいという一文から始めましょう。まあ、書き初めみたいな大げさなことをしなくてもいいので、ぜひ今年はですね、皆さんのお手元にノートを用意していただいて、別にコンビニのノートでも構いません。できればね、1000円か2000円か、文房具屋さんに行ってお気に入りのノートを探していただきたいと思いますが、自分のですね、ノートに、今年はこうありたいということを書いてください。例えば今年はいろんなことがあっても楽しもうとか、新しい出会いを求めようとか、新しいスキルを一つ身につけようとか、そんなことで構いません。今年はこういうふうに行きたい。例えば今年は流れに乗るっていうのをキーワードにしたいと思うとか、迷ったらやってみるっていうのをキーワードにするとか、まあ、そういった感じのことで、あなたの2026年の大体の雰囲気、これをですね、ぜひ決めていただきたいと思います。僕はこれを皆さんにお届けするときにですね、これを着ながら思ったんですけど、なんかお祭りをやって世界中を旅しようというのがやってきました。なのであなたにとって2026年はどういう年であるのか、これをぜひ考えて2026年面白い年にしていただけたらなというふうに思います。2026年は今まで以上にですね、政治も混乱するでしょうし、いろんなところで僕は話してきましたけど、その生活費がね、十分稼げないっていう絶望感からデモとか暴動とかが世界の主要都市で起きるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、東京以外の都市でいっぱい起きるでしょうね。これはその政治的な不満ってことも含めて出てくるんじゃないかと思います。今ですね、右に行ったり左に行ったりっていうのをこう行ったり来たり政治の中では繰り返してますけど、世界中旅しているとですね、やっぱり移民の問題っていうのが、そのそれぞれの国、先進国、特にヨーロッパですね、まあアメリカ、ヨーロッパ両方なんですけど、ヨーロッパの国々をすごく痛めつけているというふうに思います。なのでそういったことに対する不満みたいなものもともとあるんだけど、選挙以外にぶつけるのがデモに出る、そしてそれが一部暴徒化する、まあ、こういうふうなことは必ず起きざるを得ないだろうなというふうに予想しています。ただ日本はですね、まだ物価もそこまで高くないわけですし、なんとか乗り切れるんじゃないかなというふうに思います。でもそんな中であなたが一つ決めていただくこと、例えばどんなことがあっても楽しもうとか、新しい出会いを求めようと、そういうふうに決めていると心穏やかに生きられるんじゃないかなというふうに思います。2番目、2026年このタイミングでぜひ考えていただきたいことは、お金との関係を2026年和解するっていうのはどうでしょうか。2026年っていうのはお金のエネルギーが良くも悪くも皆さんに影響を与えると思います。今までお金に無関心派のタイプの人でもですね、無関心でいられることが少なくなって、やっぱりお金をちゃんと稼がなくちゃいけないというふうに思う人が出てくると思います。これはお金の問題というのは2つあるという話をよくしてるんですけど、お金をたくさん稼いでる人は問題が少なくなります。そしてお金をそこまで使わない人、この人もですね、そんなに問題がでかくなりません。ということは、あなたのお金の問題があるとしたら稼ぎが不十分だ。そして使う金額が大きい、逆に言うとお金の稼ぎをですね、もっと増やして、そして使う金額を減らせば毎月金額は残っていくわけですよね。まあそうやって考えていった時に、自分がですね、どういうふうにこれから生きていくか、 自分の才能を使って、どんなことでもいいんですけども、アルバイトでも構いません、自分の才能を使ってもっとお金を稼ぐっていうことをやれば、お金に対するストレスはだいぶ減ると思います。あるいは不要な出費を減らしていく、まあ、こういった感じのこともやっていくっていうのが2026年大事なのではないかと思います。まあ、そんな中で、今までですね、お金との関係と向き合ってこられなかった方は、ぜひですね、僕の本を読んでいただきたいと思うんですけど、このハッピーマネーを引き寄せる7つの法則の中にいろいろ書いてます。まあ、その中に、お金と癒しについても、書いてあるんですけど、お金と和解すること、あなたの過去、起きたいろんなドラマ、これをですね、ぜひ2026年は読み解いて、そして自分とお金との関係を癒して、お金といい関係を再び持つってことをぜひやっていただきたいと思います。あなたのお金がですね、もっと楽しく輝いてくると、あなたの人生も生きやすくなると思います。3番目、これはね、直接その人生全体に関係ないと思われるかもしれませんが、最近自分がやってていいなと思うことなので、お勧めしたいのが、朝の光を浴びる習慣を作るってことですね。朝、世界中どこに行っても僕はできるだけ朝日を浴びるようにしています。ちなみに時差ボケによくならないですねって言われるんですけど、時差ボケはですね、この2つ大きなポイントがあるんですね。人間っていうのは皮膚でその場所にですね、時間とか情報を得てるという一つの説があるんですよ。まあ完全に科学的かっていうと、いくつか証明されてたり論文が出てるだけなので、まあ半分エセ科学だと思っていただいても構いませんが、そのうちもっともっとそういうデータが出てくると思います。僕のメンターに教えてもらった方法なんですけど、現地に行ったらまず現地の水を飲むと。これはそのミネラルウォーターとかがね結構多いので、それだとあんまり意味がありませんが、現地の水、僕はできるだけ現地にですね、空港でトイレに行ったら、そのトイレの水をまずちょっと30秒とか、この手を洗うときに、そしてその皮をちょっとねピタピタって浸したりとかして、現地の水に触れるってことをやります。同じくできるだけ次の日の朝起きたらですね、早い段階で朝日を浴びるようにしています。この朝日を浴びるこの習慣っていうのは、僕の友人の一人の川沢先生なんかよく朝の光を浴びるっていうのを言われてるんですが、僕はこれは本当にねお勧めしたいと思います。朝リセットすることで一日のリズムが整います。これはもう世界中いろんなとこに行って時差ボケになりにくくなったってことから考えると、この朝の光を浴びるっていうのはとっても大切だと思います。でその朝日を浴びながら今日いいことがあることをイメージする、これはですねとっても大事だと思います。4番目、人間関係を軽くしていくってことを2026年やってください。できればその朝の光を浴びながら、その瞑想の中で、さあ人間関係こういうふうにしたいなっていうのを考えていただくとちょうど面白いんじゃないかなと思うんですが、自分のですね人間関係をどういうふうに軽くしていくのか、これを考えてみてください。例えばなんとなくこうお付き合いで行かなくちゃいけない会合っていうのを減らす、そしてその長い会議、これをもう短くする、あるいは出ない、そしてそういうふうな人間関係が発生しそうなプロジェクトをやらない、まあ従業員の方の場合はなかなか難しいかもしれませんが、自営業の方だとある程度そのコントロールが効くはずです。そしてもうですね、なんとなく自分の中で終わってるなと思うような人間関係、これを別に絶縁しろってことじゃないんですが、なんとなくで手放していく、こういったことをぜひやってください。代わりにですね、会うと元気になるような人とか、あるいは本音で話せる人とか、なんか一緒にいるだけで特になんか大切な話をするわけじゃないんだけど、なんか気分が上がっていくような、もうこういう話をしたら、ああ、あの人あの人っていうのがもう名前が浮かんでくるんじゃないでしょうか。こういったのを基準にすると、あなたの人間関係が、面白くなるんじゃないかと思います。さあ2026年楽しい素晴らしい年にするためにお伝えしたいこと5つ目、ありがとうの先払いをするっていうのは、どうでしょうか。今、僕が英語でですね、願望達成について今教えようとしてるんですけど、この先払い、予祝っていう概念をですね、いろんな言葉で今探してるところなんですけど、自分がですね、やりたいこと、やろうと思ってること、これあらかじめうまくいったことをイメージしてもう感謝してしまう、これはすごく人生の願望達成だけじゃなくて人生を楽しく生きるのに役立つんじゃないかなというふうに思います。 例えば朝起きたらもう最初から今日も最高の一日にしてくださってありがとうございます。別にくださるのは自分でもいいし神様でもいいんですけど、準備してくれてありがとうっていうのをあらかじめ言ってしまう。そうするとね、変な話なんですけど、もう誰かが準備してくれてるような気持ちになってしまいます。例えばこのプロジェクトうまくいく感じがするのでありがとうっていうふうにもう最初に言っちゃう。この本がベストセラーになってありがとう。こんな感じのことを最初からもう想定して言ってしまうと、不思議とですね、いい方の未来に自動接続できる感じがします。まあ、その逆はですね、ああこれうまくいかなさそうその感じがするなとか、悪い予感を感じながらやるってことなんですけど、もしあなたに選択肢があったとしたら、悪い予感を感じながら、ああなんかうまくいかないかもと思うのと、なんかもううまくいく感じがして、なんかいい感じがしますっていうので先にありがとう言ってしまう。こうするとですね、なんか自分の中にもなんか大きな変化がある感じがします。ぜひ、この5つをやっていただきたいと思います。さあ、そして2026年のキーワードは、任せる、委ねる、流れに乗るというのを直感的に受け取りました。大きな変化いろいろあるでしょうけども、まあ、ドーンと変化があったとしても、そこにですねスッと波に乗る感覚で変化に対応していく、まあ、こういう人が2026年軽やかに生き切れる人だと思います。ぜひ、さっき言った5つどれでもいいので、試してみてください。そしてこれをやろうと思ったのは、ありましたらコメント欄に書いてみてください。2026年も世界中からこの動画を届けしますので、ぜひお付き合いください。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。 YouTube をご覧になっている皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか？実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するっていうので、スピリチュアル講座1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいってことなので、2026年からまた新たに3ヶ月スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ、一言どうぞ。
はい、僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい、ついついね、2人とも与え好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もうあの10分という尺じゃ語れない、これをね、もう少しオーバーして、お伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。